圧倒的なスピードとか、しなやかな筋肉、それに最新のテクニック、すべてにおいて完璧なはずの若きアスリートがですね、一見すると動きの遅い、まあどこにでもいそうな、いわゆるおじさんに手も足も出ずに完敗していく。
ええ、スポーツの世界では時々見かける残酷な光景ですよね。
はい。あなたがもしその試合を観客席で見ていたら、間違いなく自分の目を疑うはずなんですよ。なぜあの身体能力で負けるんだって。
そうですね。ただこれって実はスポーツに限った話ではないんですよ。
ああ、確かに。ビジネスの場なんかでも、経験の浅い優秀な若手が、一見すると冴えないベテランの、なんていうか、手のひらの上で転がされている。そういう光景、心当たりがある方も多いんじゃないでしょうか。
ええ、私たちは往々にして目に見えるスペックとか技術にばかり気を取られがちですが、真の勝敗を分けるのはもっと深くて、人間の心理の根源に関わる部分なんですよね。
なるほど。肉体がどれほど優れていても、脳がある錯覚に陥っていれば、いとも簡単に足元をすくわれてしまうと。
その通りです。
というわけで、今回のディープダイブでは、まさにその錯覚の正体と、そこから抜け出すための本質について徹底分析していきます。
はい、よろしくお願いします。
今回私たちが情報源として取り上げるのは、愛知県の豊田市や岡崎市周辺を拠点とするバドミントン教室、フィニックス愛知が公開した、2026年7月20日のオンライン教室の公式レポートです。
このレポート、非常に興味深い内容でしたね。
そうなんですよ。若手ペアがベテランのおじさんペアに、カンフナキまでに敗北した、そのたった1試合の分析記録なんですが、これ、単なるスポーツの指導書だと思って読むと、やけどしますよね。
ええ、本当に。このレポートの恐ろしいところは、バドミントンという極限の状況を借りて、人間の認知の歪みとか、自己満足の罠を解剖している点にあります。
指導にあたる中島コーチの言葉がありましたよね。現状維持は後退と同じでしたっけ？
はい。自分を客観的に見つめ直す必要があるという厳しい指摘です。敗因を運や調子のせいにするのではなく、もっと根本的な自分自身の世界の見方そのものにメスを入れているんですよね。
さて、ここから具体的に紐解いていきましょう。技術もパワーも確実に上回っていた若手のジーコ選手とヨッシー選手のペア。彼らがなぜ老獪なおじさんペアに頭脳面で綺麗に負けてしまったのか。
ここで非常に興味深いのは、コート上に潜む単調さの罠というミステリーなんですよ。
単調さの罠ですか？
ええ、最大の敗因は相手への警戒心を与えられなかったことだと分析されています。
警戒心を与えられない。それって具体的にはどういう状況なんでしょうか？
若手ペアの配球がですね、強く打つか短く打つかという単純な二択に終始してしまっていたんです。
ああ、なるほど。
強い構えからは単に強い球が来るだけ、フェイントやひねりが一切ない。つまり完全に手の内を読まれていた状態ですね。
なんていうか、それってトランプのポーカーとかチェスに例えるとすごくわかりやすい気がします。
ほう、ポーカーですか？
はい。いくら手札、つまり技術が強くて絶対勝てるカードを持っていても、自分の表情や態度で次に何をするか相手に大声で宣伝しちゃってたら。
ええ、勝てるわけがないですよね。
ですよね。ポーカーフェイスが全くできていない、いなくて、強いカードが来た瞬間にニヤニヤしてるみたいな。
まさにその状態です。相手からすれば全く怖くないんですよ。
でも私が不思議なのは、いくら若くて経験が浅いとはいえ、相手を騙そうとしたりする本能くらいはあるはずですよね。なぜそんなに簡単に手がバレてしまったんでしょうか。
そこが核心です。手の内がバレてしまう根本的な理由、それはレポートでも指摘されているんですが、人間への興味が欠如しているからなんです。
人間への興味。ここからが本当に面白いところなんですよね。
ええ、ネットの向こう側にいるのは人間です。それなのに相手視点がなく、自分のプレーにしか意識が向いていない。これは強烈なフィードバックですよ。
つまり、自分が気持ちよく打つことだけを考えていて、相手がどう思うかを全く気にしていないと。
その通りです。ここからレポートでは非常に具体的な5つの学びが抽出されています。順を追って解説していきましょうか。
はい、ぜひお願いします。
第1に、今も言った相手視点の徹底です。自分が打ちたい球を打つのはただの自己満足です。
自己満足。厳しい言葉ですね。
ええ。相手が何を嫌がるか、どう動かされたら苦しいのかを観察しなければならないんです。
なるほど。では、2つ目は何でしょうか？
第2に、雑な相手を圧倒する精密さですね。
ああ、これ、 私読んでいてすごく刺さったんです。相手のプレースタイルが雑でと文句を言う前に、圧倒的な再現性を持てってやつですよね。
そうです。人間は自分の理解できない変則的なプレーをされると、相手が間違っていると文句を言いたくなります。
リスナーのあなたも仕事や学校で絶対に経験があるはずです。あのクライアントの指示、いつも矛盾してで適当なんだよな、とか。
ええ。でも、その雑な相手にポイントを奪われているのが現実なんですよ。
理不尽な状況に文句を言う前に、その雑さを完全に無効化して、コテンパンにする圧倒的な実力をつけろ、と。仕事にもそっくりそのまま当てはまりますね。
まさに。そして、第三の学びは、前衛の職務放棄の禁止です。
前衛なのに、ハーフと呼ばれる少し後ろの安全圏に待機してしまう問題ですね。
はい。浮いた球はプッシュする。つまり、リスクを取って前に出る執念が必要なんですが、相手の意図が読めていないから恐怖を感じて後ろに下がってしまうんです。
前衛に出るのが怖いから無意識にサボっているように見えちゃうんですね。
ええ。第4の学びもこれに関連していて、15点勝負での06スタートの致命傷という点が挙げられています。
毎回0対6から始まっちゃうっていう。
そうなんです。短期決戦において最初からエンジン全開でカオスに飛び込むマインドセットができていない、これも未知への恐怖が原因ですね。
なるほど。そして最後の5つ目は何ですか？
第5に、インターバル明けの1本です。11点取って休憩した後の最初のラリー。
流れを決める大事なポイントですね。
はい。ここに 120% の気持ちを込めろと。単なる1点ではなく、ゲーム全体の空気を支配するレバレッジポイントを見極めなさいということです。
相手視点を持ち、圧倒的な再現性でねじ伏せ、恐怖に打ち勝ち、勝負上を見極める。これ全部頭で理解できたとしても、本番で実践するのってめちゃくちゃ難しくないですか？
おっしゃる通りです。より大きな視点と結びつけてみると、この思考をどう定着させるかというシステムの話になってきます。
システムですか？
ええ。フィニックス愛知が目指しているのは、コーチが不在でも自走する組織なんですよ。
自走する組織、自分たちで勝手に進化していく、まるで AI のようなシステムですね。
そうです。インプットとして現実のプレーがあり、それをアウトプットし、最後に動画で振り返るという学習サイクルを徹底しています。
レポートにアウトプット習慣チェックリストっていうのがありましたよね。
はい。どこを読まれているか、どう構えると何が打てるかをメンバー同士で容赦なく指摘し合うんです。
私その指摘し合うところですごく気になったエピソードがあるんですよ。
ほう、どの部分ですか？
チームメイトのジーコ選手がエリ選手に対して、御殿場の時よりも悪化している。言い放ったところです。
ははありましたね。非常に厳しい指摘です。
これってチームメイト同士で言うにはかなり緊張感が走る残酷なほどの率直さじゃないですか。
ええ、普通の職場なら空気が凍りつきますね。
ですよね。感情的にならずにこれをまるで AI みたいに客観的なデータとして受け止めるにはどれほどの信頼関係や成熟が必要なんだろうってちょっと怖いくらいで。
確かに実践するのは非常に困難です。しかしこれが成立している背景には、塩沢総監督の思想にも共鳴するインテグリティという要素があります。
インテグリティ。誠実さとか真摯さということですね。
ええ。傷の舐め合いをする仲良しクラブではなく、バドミントンを通じて自己を変革するという上位の目的が完全に共有されている。
なるほど。
だからこそ、悪化しているという言葉も、相手を攻撃するナイフではなく、成長のための外科医のメス。として機能するんです。このインテグリティこそが彼らの強さの源泉なんですよ。
ベクトルが自分たちの感情ではなくて解決すべき課題に向かっているんですね。いやーすごい組織です。
え、本当に。
さていろいろと分析してきましたが、つまりこれは何を意味しているのでしょうか？リスナーの私たちが今日学んだ知識をどう生かすか。
そうですね。
レポートの最後にあった AI の感想文にも書かれていましたけど、どれだけ高いスペックや技術を持っていても、相手視点、つまり人間への興味というソフトウェアがインストールされていなければ、結局は宝の持ち腐れになってしまう。
全くその通りです。ハードウェアだけでは勝てないんです。
ですから、あなたが明日の仕事や日常の学習において、自分の構えが相手にどう読まれているか、これを客観視することがいかに重要かということですよね。
ええ。ただこれは同時に非常に重要な問いを私たちに投げかけているんです。
重要な問いですか？
はい。ソースには書かれていなかった新しい視点なんですが、少し想像してみてください。
何でしょうか？ちょっとドキドキしますね。
もし あなたが厳しい訓練の末に完璧な相手視点を身につけたとします。
はい、メタ認知を極めた状態ですね。
しかし相手もまたあなたの視点を完全に読んできたとしたらどうなるでしょうか。
お互いがお互いの心を読み合うってことですか。私がこう動くと読んでいるからあえてこう動くみたいな。
その通りです。お互いが完全に手の内を読み合う高度なメタゲーム、頭脳戦の領域に突入した時、
はい、
その無限のループの果てに最後に勝敗を分けるのは結局のところ最初の純粋な身体能力や技術スペックへの回帰なのでしょうか。
あ、一周回ってフィジカルに戻るのか。
それともさらに上の次元の言語化できない狂気や直感のようなものなのでしょうか。
狂気ですか。相手を完全に理解した先にあるのがスペックの暴力なのか、それとも狂気なのか。これはめちゃくちゃ深いですね。
答えのない恐ろしい問いです。
リスナーの皆さんも次にスポーツをプレーするときや仕事で大事なプレゼンをするとき、自分が無意識に発しているサインについてぜひ考えてみてください。そのサインはどこにつながっているのか。
相手を見ているつもりで実は自分しか見ていないかもしれませんよ。
そうですね。知的好奇心を刺激されたところで今回のディープダイブはこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回の分析でお会いしましょう。